始めていきますけど、はい、流れとしてはオープニングでちょっと今日でっかいニュースがアップルの方であったんで、うん、軽くそこをやって、うん、でその後なんかお金話って、まあ、一応言ったけど別に雑談的になんか話せばいいから、そのまあ要はネタがなかったんで取らないと、でも間空くとさまたどんどんなんか取りにくくなっちゃうじゃん、うん、だからちょっとやり始まったからで話がなくてもちょっとやるかと思って、でツイッターで聞いたんだよ、うん、いや夏だから怪談話でもしとけばいいかなって聞いたら大好きですそういう話っていうやつが一人だけいたんであこれはいいやと思ってそれでちょっと秀樹教授がさ伊勢神宮に行った話があったじゃん、行ったっていうかこれから行くかもしれないっていう話があったじゃん、でそれがあったんでとそのことに引っ掛けて不思議な話をしようかなって思ってた部分があったんで、いい、ね、まあおっかない話があればって言っただけ
で、
あと最後にこれも秀樹教授が X で言ってたナノバナナっていうのがやっぱりすごい話題になってて、開発者とかの間とかでもまあすごいなっていうのがあったんで、それはちょっと軽く触れていく感じでやっていこうかなと思って、そうすればなんかできるかなっていう、そんなメニューでいこうかなと思っています。よろしくお願いします。みんななんか話したいことっていうかどんな感じ、いやあのヨーヨーに1時間枠あるからそれで喋ってみるとか
ノープランで1時間はきついね
まあだね、いつもさ、うん、私喋りすぎちゃうからさ、だからちょっとねせっかく3人でやってるから話したければ1時間でも2時間でもいいよっていう
話ね、俺からもね、いよいよ頼むからそろそろ終わりにしてくれって言うよ
俺だって今喋り始めたらあれだよ、あのアウーとつみきさんとねるけの話ばっかりするよ
そういえばさ、
わかんねえ、あの、
うんうんうん、
なんだっけ、シャロちゃんがヨーヨーに納豆の話を詰められたって
夢の話で、
うん、何入れられ、入れるといいって言ってた、
違うんだって逆だって、ヨーヨーに私が納豆に何を入れてるかを力説して説明してたんだよって、ヨーヨーがすっごい感動した感じでなるほどっつってメモ取ってんだよ
それ昔のヨーヨーさんのイメージだね
何を入れるっておすすめしたの、
ヨーヨー、いや納豆ってさそんな好きじゃないんだけど体にいいから食べようと思って朝納豆食べるんだけど、うんうん、納豆自体がそんな好きじゃないわけよ、うんうん、でそこにネギと大葉と梅干しとだし入れて、うん、からし入れて貝割れ入れてオクラ入れてみたいにいっぱいして
爆弾丼みたいな感じ ね、
味をごまかしながら、うん、でそこにこうなんていうの、シラウオみたいな小魚を入れて、でそれ一個でもうなんか朝のバランスが完璧になるみたいな、そういうやつを、そう、それをヨーヨーに一生懸命説明したんだけど
その夢
ぜひ
そしたらヨーヨーがそれをメモ取ってんだよ、うんうん、
一生懸命ね取らなくてもいいのに、まあ、
そうそうそう、
なのでヨーヨーぜひそれをあのシャロちゃんのためにマサ夢にしてあげてください
。俺
私は
実践してあげてください。
一体ヨーヨーどういうイメージでヨーヨーに対して持ってんのかっていうのがちょっと疑問になった自分で。
受ける
あのシャロ丼として作ってあげてください。シャーロット丼ということで。
ね、本当にいろんなものが、まあ、あの。今の時点ですっかりもう始まってるんですけど、うん、
ですね、タイトルコールですね、
これアップル系の、
そうだね、
タイトルコールを一応入れておきますね、はい、119バック今から、始めていきたいと思います。お届けするのはシャロと、はいはい、
ヨーヨ
ーと秀樹兄さんでお送りします、
はい、
よろしくお願いします。
復帰して何回目だ、3回目
3回目ですね、
はい、
3回目ですね、うん、はい、で私ちょっと気づいたんですけど、うんうんうん、今やってるじゃないですか。で割と私まめに更新してるじゃないですか、
うん、見てるよ
けど、
小熊リーダーさん、
そうピクセルとかですね、 Google のネタしかつぶやいてないんですよ。
そうそうそう、
そうだ、ね、最近そうだね、そういうのがそういうのばっかりだね。
でなんでかっていうと、 Google が1日10個ぐらいニュースすごいのこうボンボンボンボンって出てくるところに対して、うん、Apple が出てくるネタっていうのが1つか2つぐらい で、
薄い
で、それがこの間見てたら iPhone ケースを純正のを出すんだって、今度、うん、Apple 御用達っていうか純正みたいなんで、そこにつける引っ掛けてつけるストラップ、
ほうほう、うん、
肩からこうかけられるストラップ、 iPhone ケースにつけられるストラップ、ああああ、これが手触り最高、カラーバリエーション、美しいデザインつって紹介されてたんだ。
はいはい、
ニュースじゃん Apple にしたら。
もうふざけんなよと思って。
まず肩掛けだから手触りいらねえんだよな。もうずれてる。
さ、その
そう、どうすんだよこれと思っていたんですよね、うん、で、
まあ、今ちょっと流行ってんのかな、もうブームは終わりなのかな。やってる人もあんま
分かんないですけど、
うん
うん、でアップル系の番組やってんのにこれどうすんだよと思っていたわけですよ。
深掘りするか、肩からかけるストラップが出るかもしれない。
手触りが最高ってことは、ほっぺもスリスリして気持ちいいぜきっと。
でどうしてくれんだよと思って困ったなって思ってたんですよ。ところがですね、なんとですね、
うん、
皆さん朗報です、うん、アップル系のね開発者の皆さんも狂喜乱舞したというですね、うん、ビッグニュースが飛び込んでまいりました、う
ん、なんと
ヒューギングフェイスって読むんだと思うんだけど、AI のモデルをいろいろこう公開してみんなで情報交換するような、まあ、プラットフォームがあるんですよ。ヒューギングフェイスっていう場所があるんですよね、簡単に言っちゃうと、うん、でそこで開発の人たちがいろいろ情報交換したりとか一緒にこう開発をやったりとかするところなんだけど、うん、ここに Apple が開発したモデルをですね発表したんですよ。今日公開したんです。ほうほうほう、今日じゃないかな、いつだったのかな、でもニュースになってたのは今日なんだけど、うんうん、公開してそれがもうものすごいやつで、うん、で普通さ AI の用語で初心者向けに初心者向けが説明するんだけど、うん、LLM ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
これは何かっていうとテキストをメインにしてそこの情報を AI がまあ、読み込んでそれで質問に答えたりとかっていうものなんだけど、アップルがやったやつっていうのは VLM っていうやつなんですよ、うんうん、でこれはビジョン言語モデルっていうふうに呼ばれてるもので、うんうん、何かっていうと画像とテキストの両方を扱えるモデルなんですよ。だから一般的にテキストだけをやってる LLM っていうやつじゃなくて VLM っていう、まあちょっと AI なんだけど、うん、ずっと高度なもの、
うん
うん
うん、
その種類のやつを発表したと。でこれは画像が結局理解できるためにグラフだったりとか図表だったりとかも全部読みこなせるし、
うんうんうん、
で名前がですねファースト VLM っていう名前なんですよ。
名前はすげえあれだな。
ファーストっていうのは早いことファーストっていうじゃないですか、うんうん、あの早い VLM っていう名前が付けられてる、う
ん、ファースト VLM って検索
で、これ他の会社
アップルで出てきますね、うん、一番最初
で、うん、出てくるでしょ。で、これ今日大騒ぎになってたんだけど、うん、他の会社が開発した VLM っていうのもたくさんあるわけ、うんうん、あの小さいところから大きい会社とかいろいろ開発してるのがあるんだけど、うんうん、そこに比べてですねなんと85倍も早いんだ。
あれもすごいね。
おいきなり
あれなんかあれだね、わかるかな、85倍だぜ。なんかちょっと喜びがもうなんかすごく薄い感じのリアクションなんですけど、これ85倍だぜってば。
ちょっと待って、ちょっと待って、そこしか強調するとこないから今すごい強調してるもしかして。
いやそんなことないんだけど、うんうんうん、まあ要はすごい早いんだよ。
そうだね。
で、うんうん、 軽い、うん、軽いモデルで、うん、まあこれも3倍から4倍ぐらい軽いって言われて、はいはい、でも私は個人的にはものすごいこれ久しぶりにアップルの明るいニュースだったんで、うんうん、もうすっごい興奮してて、うん、もう興奮せずにいられるかってんでどこでみたいなあのことを一人で興奮してたんですけど、うん、いいねボタンは一つしかつきませんでした。
マジで千葉っ子だったからじゃねえの実は江戸っ子じゃねえからじゃねえか
難しいから AI ってほら使わない人は全然使わないし興味のない人はないと思うんだけど、これは実はものすごいことで、これね出力トークンってよく言う単語で説明してんだけど、まあそれをね少なくする設計がされてるんだよ。で何かっていうと、ものすごく雑な説明すると、AI がこう吐き出す文章を短くするってことになる、うん、出力トークンを少なくするっていうのは AI からこう回答が返ってくるその文章が短くするっていうことなんだよ、うんうん、でこれ少なくするとどういうことがなるかっていうと、当然文章短いから処理の速度も向上するし、うん、速くなるし、で早く回答も作れるし、あとコスト削減になるわけで、これ何のコスト削減かっていうと、 AI を利用する場合にクラウドサービスとかを使うじゃない、うん、でこのクラウドサービスっていうのは出力のトークン数を減らすことでコストが抑えられるんだよ、うんうん、出力したトークンによって値段がこう重量課金じゃないんだけど、うん、上がっていくわけよ、ね、だから文章が短ければ短いほどコストが抑えられると、うん、あとは文章が短くなることでその AI 自体が情報に集中できるんで、うん、ここだっていうところを見つけて集中できるから的確な回答が返ってきやすくなるって。ただこの出力トークンって逆に少なすぎると不自然な回答になったりとか情報不足になったりとかするんで、あまりやれないんだけど、そこのバランスを取りながら他の会社に比べて85倍も早くて、それで3から4倍ぐらい軽いモデル、小さいモデルを作ったっていうことで、で実際にそこのまあプラットフォームのところで、うん、Apple がやってるデモみたいなのがあったんだけど、Tim、うん、がプロペラ回ったこうなんていうのヘリコプターからバーンって
出
て
きて、高須クリニックみたいな感じ、
指示をそうそうそうそうあれをこう指示をみんなに飛ばして、なんかこう深刻な状態になんか対応してるみたいな、ボスティームみたいな感じで発表されたけど、
もう大広美の歌しか流れてないけどね、
開発者の人は古すぎて分かんない人いるじゃない。まあそういう風なものを作ったわけよ、うん、でなんで今そんなことやったのかなって考えて、うん、完成してから出すのはいいんだけど、うんうんうん、みんなさ、アップルに対してさ、AI 遅い、AI 遅い、はいはいはい、AI が遅れてる、遅れてるって、うんうん、もう口を開くためにみんなさ言ってるじゃないですか、自分も含め、自分も含め言ってるじゃないですか。もうアップルここまでできるんだよっていうことで発表したかったんだと思うの、うんうん、中間報告じゃないんだけど。でもやっぱこれすごいよ本当に。
だって9月の発表会がある前にもうこれ出しちゃったってことですもんね、うんうん、それもすごいことですし、うんうんうん、AI とやり取りしてる時のお返事の言葉がちゃんと簡潔になってて、それも最小限に抑えられてるっていうのは人間的にもコストがでかいし、
そう、
それで、
う
ん、ね、85秒かかってたのが1秒で終わるってことだもんね。
そういうこと
すごいよね。
そうだね。
もう一個特徴があって、WebGPU っていうのがに対応してるんだけど、これ何かっていうと、ウェブ上のブラウザでグラフィックスの処理装置っていうのがあって、これの性能を最大限に引き出すための技術で、まあ要はウェブで使えるんだけどめっちゃ早いよっていう、
すごいね、
いう風になってるわけなんだ。
めっちゃリソース
で、これウェブ上にブラウザですごいスムースに動かせるようになる。だからその例えばオンラインショッピングとかで商品の画像を見た瞬間に、もう詳細情報に対して質問だったりとか回答っていうのがすぐにできたりとか、特徴をこう話してくれたりとかっていう風なサービスにもう直に使えるっていう
のがあったんだよね。プールはさ、そのテキストベースの AI をぶっ飛ばしてこっちに来ちゃったってことか。
うん、ね、でさっき秀樹教授が言ってたじゃん、ジェミニーを、うん、基本にして使うっていうやつ、そうで、アップルとグーグルが一緒にやるっていうんだけど、うんうん、 今までもチャット GPT とかそういうところとアップルで、うん、あの共同でやってたじゃん、うんうん、だけどいまいちほらいい結果が出なかったじゃん。ところが、うん、私的な意見なんだけど、うん、Google ってアプリとかいろんなサービスをつなげていくのがものすごくうまいんだ、うん、それが Google の魅力って言っても過言じゃないほどうまくて、うん、で一箇所でこのアプリこのアプリこのサービスこのサービスっていうのを一箇所でできるようにあっちこっちのアプリに飛んだりサービスでこっちのアプリを開いて閉じてこっちに行ってとかってやらずに一箇所でそのアプリの中で完結するように、作るのが得意だからアップルがアップルインテリジェンスっていう AI のことをやるときに私たちはただ単にそのテキストとかおしゃべりのやり取りをするだけの AI を作るつもりはありませんと、うん、でこれをアプリとこうくっつけて統合して、うん、一つ一つのアプリの使い勝手をすごく良くしたりとかサービスをすごく使いやすくしたりとかするっていうことを目的にやってますっていうのを、うん、ティムも言ってたんだよ、うん、ずっと、うんだから今回 Google とくっつくことによってそのサービス間とかアプリ間の連携みたいなのをものすごくうまくできるようになるんじゃないかと。でここハマったら一気にね Apple の AI が進むと思ってものすごいね嬉しかったのこの2つのニュースっていうのが。だからさっき秀樹教授が言ってくれたようにジェミニを基盤にして Apple 用に改良したものなんだけどその話題とそれから今日のファースト VLM っていうやつがもうアップルにとってね一生懸命頑張ってたじゃん。だから人材とかも全部引き抜かれちゃってさ、うん、でメタのやつにこう金でね買われちゃって、うんうんうん、みんな抜けちゃったじゃないですか、うんうん、だからすごくティムも苦労してたしみんな社員全員を集めて本気でこれ AI やるからこれからの先 AI やらなかったら生き残っていけないからもうどんなに金がかかっても投資するからっつってで言ってたところのその成果としてこの2つの話題が出てきたっていうのですごい嬉しかったのね。うん、
いやなんかさ
だからティムっていう人はもうやるって言ったらどんなことがあっても粘り強くやる人じゃないですか。もうアップルウォッチの開発の時とかもすごい大変だったと思うんだけど、うん、でやるって言ったことはもうやる男ですからもうで、うん、ジョブズに見込まれた男ですからティムはだけどねマーク・ザッカーバーグあのメタの、
うん はい、
あいつもうあいつお前だけは許さん。
何があったんだよ何されたんだよ
アップルのいやアップルのさ人材を引き抜いちゃってさしかもすっごい札びらで顔を叩くみたいな引き抜き方をして
イメージです。
でアップルにだってねじゃあアップルにだって100人以上声かけたんだよあいつ。
お
金に任せて、
はいはいはい、
それでずっと引き抜かれてた上に、うん、最近もまたメインの一番の AI の要のところの人を買い上がったんだ、うん、あいつが。
だってさ
許せねえよなと思って
Facebook なんてさ、うん、ジジイとババアしかいねえじゃんマジあれ。
いや本当だよ。
そうだけどそれはそうだけど、それはそうだ
けど、ね、まあインスタグラムにはねキラキラ女子がいっぱいいるからね
あっちはあっちでね、
そうそうそう、
あの辛いよね見てると辛い、
ね、
まあ、辛いというか痛い、
そうそう
そう、個人的な恨みは全くありませんが、
はいはい、
ただこのアップルの頑張ったところを金でね、うん、買っていたっていうことを私は生涯忘れません。
うん、
まあ長くなっちゃったんですけど
恨み節がね、非常に、
はいはいはい、まあそう嬉しかったんでね今ちょっとこのことを冒頭に持ってきました、うんうんうん、でいつも119マックって、うん1本撮ったのをパート3とかパート4とかに分けて配信してるんですけど、うんうん、お尻の方に何が来るのか分からないっていうことなので今日はちょっとメニューをですね初めに話しておきます、はい、どんな話をこれからしていくのかっていう、
はい、お願いします。
現行のメモを作っている時点ですね、うんうん、本当にアップルのネタがあのストライプの話しかなかったんでX でですねふざけて今夏だから真夏の怪談話でも番組で撮りますかみたいなこと言ったら、うん、 楽しみにしてますみたいな話があったんで今日はですね、最初にこれから全くテクノロジーに関係ないですね、まあ不思議系の話をしていきたいと思います。で、その次に秀樹教授からやっぱりこれも X でナノバナナっていう AI の画像生成AI の話があって、これがまたですね、もう本当に世界的にですね、もう狂喜乱舞でもうものすごいことになってるのでこの話をして、でラストに時間がこれはあればなんですけど、私ピクセル最近買ったのと、あと Chromebook をちょっと使ってみたので、その感想が軽く言えればなって、アップル系の番組で大変恐縮ではございますが、まあガジェット買ったんで、その感想を軽くちょっと言っていこうかなと思って、
いいんじゃないですか、ね、
そんな感じで始めていきたいと思いますそんなメニューです。
でさ、ファースト VLM の話はもう終わっちゃったの？
終わったよ
終わっちゃったな。いや、なんか今さ、ちょっとあのいろいろ見てたんだけど、このファースト VLM ってさ、これアップルでサイト作っちゃってんのこれなんか
サイト
ありますよね、なんかね、アップルのファースト VLM の紹介サイトみたいなやつ、
もうできちゃった
。ああ、それは紹介のサイトでしょ。で、発表したのがですね、フューギングフェイスっていうところで最初に、まあ、公開したみたいで、でその後はちょっとまだ分かんないけど、
一応ね、なんかね
出てたよね、
ファースト VLM.net っていうのが出来上がってて、
あ、じゃあもうそれできたのかもしれない、
でここでなんか iPhone で直接実行とか書いてあるから、どうなんだろうね。でダウンロードも
使える、それ
ダウンロードもできるようになってるよ、そのこれは何、
じゃあ、もう試せるように環境を作ってきたのかな、
あるみたいで、ちょっとこれも試してみようかなとは思うけど、実際ね、でもちょっとこの話ちょっと引っ張るけど、なんとなくさ、イメージがわからないんだけど、今までの AI とはちょっと違う使い方になるのかな、これって。どうなんだろうね。今までだとほら、俺がさ、チャッピーとかジェミニーさ、あのいろいろ、なんて言うんだろう、相談をするわけじゃん。これどうしたらいい、これこういう時、これちょっと考えてとか、一緒にちょっとこの文章直してよとかやってるわけじゃん。それ、そういう使い方じゃなくてっていうことなのかな、これ。なんとなくなんだけど、
そういう使い方じゃないと思う。
例えば手書きのメモを見せてこれで、まあ、
さっきみたいにアプリの中でこうくっつけて何かできるように、ただ詳しいことはまだ何も発表されてないから、
概要のっていうとなんか公表された感じだもんね、
この自分のやりたいことを先回りしていろいろ手伝ってくれてるよっていうイメージかなみたいな、ここを見る限りだと、自分のやりたいアプリとかさ、何でもそうなんだけど、やりたいことを、まあ、この人だったらこのパターンでこういうことやりたいんだろうな、じゃあ準備しとくよみたいな、アプリ上で、
あ、先回りしてね、
先回りして、こいつここクリックしたいと思ってるんだろうみたいな、そういうのをどんどん手伝ってくれる感じの AI かな、
それはあると思うよ。まして Google がもう開発してるんだけど、そのマジックキューっていう、まさにその人がやろうとしてることを提案するって言って、Apple もさ、Siri でもさ、なんかあったよね、うろ覚えなんだけどさ、朝いろいろ提案してくれるみたいな、そういうこともあったんだよね、 Siri もあったんだよ。だから、そういう方向では使ってはいくと思うけどね。
だちょっとしたこう秘書的な、秘書、執事みたいな、事
業みたいな
ことをこう裏でずっとサポートして
る、コンシェルジュみたいなね、
あ、そうそうそうそうそう、コンシェルジュ、コンシェルジュみたいなことしてくれるものになるのかなっていう。
あとはさ、考えてるのはビジョンプロだと、もろに映像が活かせるじゃん、あれ用にもすごく活かせんじゃないかなと思ってて、
写真撮っただけで写真を見させてビジョンプロで横向いたら写真から推測できる横の景色が映ったりとかってことだよね、
映像も映像から理解させるっていう
ことだよね、面白いかもね、
Apple TV、あれとかがさ、流しながらさ、そのことをさ、ちょっと質問したりとかさ、なんかいろいろ使い道はあると思うけどね、
だこの間さ、前回 Google のノートブック LM だっけ、あれほら、ウェブ見ながらウェブ見させて いろいろ相談できるようなやつだったじゃん、うん、一緒に見てるものを、
うんうんうんうん、
あれのあれからこう派生してるみたいな感じもあるかな。映像あっちはほら、うんうんうん、画面を共有してたけど、見てる画面を共有してたけど、こっちはもうちょっと自分の視覚的なものを共有できるようにしていくのかな、
みたいな。そうだね、
うん、AR と VR と
そのユーザーさんが見てるものからいろいろできるっていうか、それは十分あると思いますね。
あれよ、まあ、やろうとしてることをサポートしていくみたいなイメージなのかな、
うん、うんうんうん、
まあ、ちょっと楽しみだよね、うん、でもこれは、うん、アップルがさ、なんか、
うん、楽しみだよ、めちゃめちゃ
出遅れてる出遅れてる出遅れてる出遅れてる出遅れてる
何回言うんだよ
なんかそんな感じになってたけど
確かにね、
うん、なんかやっぱりさ、アップルのまあね、アップル信者としてはさ、アップルの得意なのってさ、
うん、
あのみんなが思ってなかったところを、
うん、
思ってるところを飛び越えて、いやいやうちらはこっちやってましたからみたいな
それは嬉しいよね、うん、なんか僕思ったのはジミニライブのスペックE版かなって思ったんですよね、うん、ジミニライブって普通にカメラで映像も見せて伝えたりとか、うんうん、AI に情報を渡したりってできるじゃないですか、うん、で、うん、そう今日ジミニライブだけで料理作ったりとかしてたんですよ、クックパッドじゃなくて。
あ、そうなんだ。
あの豚汁作るのにジミニライブにいちいち全部工程聞いたりとか、全部丁寧に教えてくれるから、あ、こいつ本当にリアルタイム性あっていいなと思って、
うん、
そう、
うん、
だそういうことができるので、もうちょっとお返事が早く返ってくるんだったら最高にいいしね。
もう本当に会話ベースみたいなさ、
うん、
あ、質問したらもう答えるみたいな、
ね、
そういう風になってくれたら、うん、本当にシャロちゃんも友達いらなくなる、
ね、リアクションが早いっていうね
、まあ、そんなやつなのかなって。
じゃあですね、
ちょっと楽しみ
で、ね、そんなところで、はい、まあ妄想はずっと膨らんでると思うんですけど、はいはい、次行きますね、
はいよ、
うん、なんか真夏の怪談話っていうか、
うん、
そういう怖い系じゃなくてもいいんだけど、
うん、
秀樹教授がさ、
うん、
名古屋に行くとかっていうのを X で見たんだけど、あれ旅行かなんかで行くの？
まあ一応お仕事なんだけど、
うんうん、
一応仕事で行くんだけど、うん、まあせっかく行くんだったら、
うん、
まあプラプラっと一日、うん、仕事は一日しかないので、せっかく行くんだったらちょっとその後どっか行こうかなと思って、うん、あんまり行けないじゃん、
うん、
名古屋とか、
うんうん、
だから、
うんうんうん、
で行ってみたいところがやっぱり伊勢神宮とかさ、あの辺行ってみたいなと思って、
うん、
仕事のことは全然もう、うん頭の中にはないっていうどこ行こうかなみたいなそんな状態にはなってるけど、
でもそうだよね、名古屋の方行ったら伊勢神宮、お伊勢周りはしたいよね
とかって思う
したいよね、
うんうん、
やっぱり、まあ、こう見えてもこう見えてもっていうかさ、一応日本人なんで、
ああそうだよね
日本人としてやっぱりこう行ってみて行かなきゃいけないところって何個かあんのかなと思って、
確かに
そのうちの時かな
確かにそうだね、あと天の岩戸神社とかね
そこはいいんじゃない別に。
え、僕あのトリマインドさんに会いに行った時
そこはいいんだ、
天の岩戸神社に連れてってもらって、天の岩戸の岩のところまで、うん、トリマインドさんと二人で行ったよ、う
ん、そうなんだ、
うん、そう連れてってくれた鳥さんが、あの鳥さん
で俺なん、うんうん、
このリスナーさんは鳥さんなんて覚えてらっしゃるの、あの小さんぐらいだと思うんだけど昔あのユーストリームっていうね、あの、
ね、
YouTube よりも前の、
う
ん、ストリーミングサービスがありまして、そこで人気の番組をやってたトリマインドさんっていう人と仲良くなってね、うん、秀樹さんの番組にも絡みに行ってたし、みんなでそこでチャットで大騒ぎしてたっていう
行ったり来たり
してた、そうそうそうそう、
そう
お友達に
暴れてたね、
宮崎まで会いに行きましたからね。